さて、NTT 西日本では、電話やメール、インターネットをテーマにした、絆が深まる、ちょっといい話を募集する、NTT 西日本コミュニケーション大賞を今年も実施しています。今回で9回目を迎え、毎回多くのエピソードが寄せられています。今日は第7回審査員特別賞のなんとなくだったんだよを紹介します。なんとなくだったんだよ、だから俺だって名乗りもしないくせにふてぶてしい態度で、やっと誰だか分かった。どうしたんだよいきなり。眠い目をこすりながら時計を見やると、深夜の1時を回っていた。いや、さっきまで飲み会だったんだけど、寝れねえし、なんとなく暇でさ。なんとなくだ。そういえば、いつだってこんなやつだった。同級生の牧原。で、こんな深夜に人の迷惑も考えずに電話したわけだ。俺は皮肉って言った。しょうがねえじゃん。てかお前、元気してんの？4年ぶりだぜ。会社どうよ？参ったな、と俺は思う。大手会社に入りたくて仕方がなくて、必死で就職活動をして入った会社を、もう辞めたいと思っているとは言い出せなかった。今日も上司にこっぴどくやられた。まあぼちぼちやってる。しんどいこともあるけどな、普通だな。ふーん、そっか。まあお前ならうまくやるんだろうけど、そろそろしんどい頃じゃねえかと思ってさ。普通ならいいんだけど、お前プライド高いからな。全く変わってない。ずっとこんなやつだった。適当でお調子者のくせに、本当は何もかも知っているかのようなタイミングで現れる。高校時代、弟がいじめにあって、俺の家が壊れかけた時にも、牧原は現れていった。誰に相談しても、何もならないかもしれないけど、俺に相談したらどうにかなる。俺に言えよ。俺が絶対どうにかしてやるよ。何の根拠もなかったが、心底嬉しかったのを覚えている。救われるというのは、ああいうことだ。牧原は、俺を頭が良くて頼りになると言ったが、いつだって助けられていたのは俺の方だった。彼は学校中の人気者で、片や俺は勉強ばかりしているつまらないやつだった。それでも牧原はいつも俺にちょっかいをかけてきた。俺はいいんだよ。お前はどうなんだよ。バンドまだやってるんだろ。俺は目が覚めてしまって、キッチンからウイスキーを持ってきてグラスに注いだ。牧原は学生時代からバンドを組んでいて、わけのわからない歌をよく歌っていた。歌は決してうまくはなかったが、非常にソウルフルではあったと思う。バンドの話をする牧原はいつだって輝いていて、俺はいつも羨ましかった。彼はいつだって前を向いている。まあな、お前さ、高校の時の学祭覚えてるか？すげえみんな盛り上がってくれて嬉しかったな。いや違う、お前そういえば図書室いたとか言って俺の融資見てなかったんだよな。牧原は少し酔っているようだった。声が恍惚の色を帯びている。今はどうなんだよ。俺は何気なく尋ねる。俺さ、お前のことずっとすげえなーって思ってたんだ。 牧原は質問には答えず話し始めた。学生の頃なんてさ、みんなモテたくて目立ちたくて必死なのに、お前は超然としてて、図書館で勉強しちゃったりして、そんなん興味ありませんみたいな顔で透かしてた。最初はそれがムカついてちょっかいかけたけど、なんかすげえなーって思えてきてさ、ブレないってか、自分の生き方貫いてるっていうかさ、今だってちゃんとしてんじゃん。俺はフラフラしっぱなしだしよ。俺は驚いていた。俺だって本当はずっと牧原が羨ましかった。輝いていて、いつも光の中にいた。俺は何度牧原に救われたかわからない。灰色の学生生活の中で、彼が無条件に友達でいてくれることが、俺の唯一のプライドだった。牧原は大きなため息をついた。はあ、お前はぶれない。俺の憧れなのかもな。俺はウイスキーを流し込んだ。酔ってしまおう。俺はお前が羨ましかったよ。学祭だってお前のステージ見てなかったって言ったけど、本当はしっかり見てた。すげえかっこよかったよ。歌もオリジナルでわけわかんなかったけど、あの時学校中がお前のこと見てた。光の中にいた。しかもあの時お前、おい見てるかって俺の名前呼んだだろう。学校の誰も俺のことなんか知らないのによ。あん時さ、俺生きてんだって思ったよ。お前は俺の憧れだったし、学校のヒーローだった。これからもずっとヒーローじゃねえの。それでこそ牧原だろ。沈黙が流れて鼻をすする音が聞こえた。俺らお互い憧れちゃって気持ち悪いな。じゃあそろそろ寝飯切るわ。今日電話したのは本当になんとなくだからな。なんとなくだったんだよ。一方的にそう言って牧原は電話を切った。最後に小さくありがとうなと言った。どこまでも牧原は牧原だ。そうだな。彼はなんとなく電話をしたくなって、なんとなく俺を選んで、なんとなく話をしたくなったんだろう。なんとなくの相手に選ばれて非常に光栄だ。俺ももうちょっとしんどくなって、なんとなく電話をかけたくなったら、きっと牧原を選ぶんだろう。何年離れていても遠くにいても、なんとなく声が聞きたくなる人、その相手がいることはとてつもなく幸せなことだ。いかがでしたか。他にも様々な心温まる作品が NTT 西日本のホームページでご覧いただけます。パソコンでは有名な声優さんが読んだ作品を聞くこともできますし、携帯やスマートフォンでもお読みいただけますので、ぜひチェックしてみてください。作品の募集は1月19日までです。あなたのちょっといい話を応募してみませんか。